皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月の8日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はどうなる安倍政権です。ついにですね、毎日新聞の世論調査で安倍政権に対する不支持が支持を上回ってきました。で、安倍氏自身はですね、特に安保法制なんかでも強硬な姿勢を続けようとしていますから、不支持率が上がるのは、まあこのままずっといくと思うんですね。で、そうしますと、まず基本的に憲法改正はもうできない。これではっきりと言っていいんじゃないんでしょうかね。国民を浮かれた気分にしてですね、まあそれで憲法改正を発議してって話がありましたが、まあこうやって急速に不支持率が増えてきますと、安倍氏が憲法改正なんて言い出したらみんなが拒否反応を示すでしょうから、まあこれで終わりで、ですからもう、いわゆる極右勢力ですね。極右勢力はもうこれで大体、実質的には終了したんじゃないんでしょうかね。まああといくつか局地的にですね、どうしようかって話が出てくるかもしれませんけども、まあここまで、まあ、特にその、例のメディア、抑圧発言ですね。メディア潰せという発言なんかは、体制の中からすごい批判が出てるんです。自民党内とかですね、自民党と、近い、まあ、財界人とか、まあ、学者とか、いろんなところからも批判が出ておりまして、ですからもう、中からも強烈なその批判が出てるということなんですね。で、あまり報道されてませんけども、結局その自民党内ではですね、秋の総裁選挙に、とにかく候補者を立てようという、そういう声が強いんですね。ところがなんかみんな情けなくてですね、よし、俺が出ていこうっていうのが、こう、いないわけですね。ですから、こう、なかなか、この物事は前に進まないんですが、まあ、こうやってどんどん支持率下がってくるとですね、これからまだしばらく下がるでしょう。強行採決までやるつもりでしょうから、まあ、10ポイントぐらい下がるでしょうから、そうすると、まあ、今、40% もの 30% になってきますから、そうなると、やはり秋の総裁選は、誰か出るということだと思うんですね。で、その時に、まあ、もう一つポイントは、やっぱり公明党だと思うんですよね。公明党がどうするかですね。池田大作氏はもう亡くなったらと思われていて、まあ、本当のこと誰もわからないっていうか、誰か知ってるんだけども、普通はわからないんですけども、亡くなったというふうに言われていたんですが、7月7日付の政教新聞創刊学会のですね、これになんとですね、一面の左側にですね、池田氏の大きな写真が載っかってんですね。吻行してる写真がですね、で、法難の日の吻行だったんですね。まさになんか今ですね、その公明党がね、支持母体創刊学会で政党は公明党ですよね。公明党がですね、国民の大反対を押し切って、日本を戦争に引きずり込むような法律を作ろうとしている。これは法難であるというふうに読むこともできますよね、これね。まあだからこういうタイミングでそういう政教新聞が、まあこんな記事と写真を出してきたというのは、すごく私は、意味のあることなんじゃないかと思うんですね。そこにやはり、創刊学会の意思を感じることができますよね。そうするとこれ公明党も本当に困っちゃうんじゃないかと思うんですね。要するに、後ろからですね、こう、弾を撃たれる形になりまして、まあ要するに、調子に乗りすぎたわけですね、公明党もね。まあ、そんなこともあって、公明党の動向もよくわかりませんから、不透明になってきましたんで、この夏、果たしてどうするかですね。それから、維新の会ですけども、まあ維新の会は大阪組とそれ以外に分かれていて、大阪組の人たちはやはり自民党に鞍替えしたいらしいんですね。自民党に鞍替えしたいんで、国会なんかでもですね、もう本当にこの自民党の、喜びそうな質問ばっかりしてると、周りの人が言ってましたけども、まあ、自民党に鞍替えしたい人たちですから、まあ、これを機会にですね、橋本氏と共に自民党に協力して自民党に鞍替えをするという可能性は大いにありますから、まあ、維新の会はこう分裂していくと。でも分裂するといっても基本的には、安倍氏じゃなくて、橋本氏の周りの方だけでしょうから、 まあ、それでも10人ぐらいいるのかもしれませんけどね。まあ、多いのか、それより多いか少ないかは最後までわかりませんが、まあ、このあたりは、まあ、自民党になりたい人たちですから、まあ、それはそっちに行くっていうことは大いにある。でも結局国民の体制はそれ、これ反対ですし、もう世論調査やったって、どの新聞見たって大反対ですよね。で、維新の会がですね、安保法案の対案出してきたんですね。あれはですから一応、集団的自衛権は行使しないという、そういう法案ですね。集団的自衛権はない。まあ、そのグレーゾーンの分が入ってるわけですよ。朝鮮戦争の時から、朝鮮戦争や尖閣の戦争のことを考えたグレーゾーンが入ってますから、まあ、グレーなんだから完全に真っ白じゃないんだけども、まあ、そこまで一応入ってて、でもそれ以上の集団的自衛権はないという、まあ、そういう法案なんですね。で、これを、なら、まあ、いいっていう人もいるらしいんですけども、まあ、自民党はやっぱり、憲法に違反するですね、集団的自衛権をどうしてもやりたいみたいで、ですから、まあ、ね、自由に集団的自衛権行使できる、まあ、憲法違反の法律でも押し通そうとしてますから、まあ、ここはですね、多分この維新の法案も歯止めにならなくて、まあ、当初の自民党の自公の原案通り強行採決になるんじゃないでしょうかね。まあ、一寸先はやめだから分からないっちゃ分かりませんが、で、問題はやっぱり参議院ですよね。参議院行くとそう簡単に物事進まないわけですね。で、そこになってきて、本当にスタボンダするわけですよ。で、その頃がまさにこの夏の盛りですよね。さあ、そこでどういうことになるかがポイントで、まあ、いろんなドラマが多分繰り広げられていくんでしょうね。だから、安倍氏がああやって強硬策を取れば取るほど、その極右は、やり込められてくる。みんなの批判を受けて。で、支持率は下がる。で、誰か次が出てくるってことで、もう完全に店じまいの体制に入ってるんじゃないかと思うんですよね。で、やはり最後、しかし、とどめを刺していくのは、私は株価だと思いますね。もう安倍内閣は最初から株価リンク内閣ですからね。だからやっぱりまあ、今回もそうですが、必死に株価だけは買い支えようとするわけですよね。これが全ての命の源ですからね。だからその、株価の高値維持ができなくなった時が最大のポイントで、やっぱり今、風は外から吹いてきますからね。外が暴落したり、外で事件が起きると株価暴落してきますから、まあこれはだから、まあ想定外というようなことが起きたらそれはストーンと起こっちゃうわけで。で、今日銀が必死に買い支えてますね。この間もなんかすごい統計が新聞載ってましたね。今日本株を買っている第2位の主体、投資主体は日銀だって言うんですね。バカな話で日銀なんてものはですね、中央銀行っていうところは、持ってる資産のクオリティは最高のものでなければいけないわけですよね。そんなの日本国の腐れ国債を山のように買い込んでみたりですね、リートを買い込んでみたりですね、それから、証券会商品買い込んでみたり、挙句の果てにはですね、株まで買い込んでですね、もうあれ日銀って言いますか、中央銀行終わりですよね。なんて言いますかね、紙くず担保のですね、そんな日銀券でどうするわけですかね。こんなもんね、金利が上がってきてるわけですから、徐々にね、金利上がってきて、で、ギリシャから始まる危機なんてのはまだまだ、これまだ序の口ですからね、ドスンと大暴落すればですね、正真正銘の紙くずじゃないですか。リートだって、それはね、日本の国債、特に長期国債、長期国債、あるいは株券だってね、ただの紙くずじゃないですか。そんなものを担保に日銀券でございますだってですね、一体何なんだって話ですよね。まあでもそれもですね、まあそうやって普通にこの市場が動いてるうちはまあそれでそういうもんなんですが、じゃあ安倍内閣がいよいよ崩壊すると、総辞職あるいは解散ということになって終わったってなると今度日銀に取り残されるわけですよね、総裁副総裁が。こっちも早く首取れって話になりますから、この時が一番ね、何が起きるかわからないとこですよね。要するに、この、狂ったですね、異次元緩和を終わりにするっていうことが現実的なものになってくるわけで、もうその時はその株価を買い支えるという、もうそれが命という、安倍政権の最後の命の綱が切れた後ですから、命の綱が切れた後にそれが起きるわけで、やっぱそうすると、こう、買う人いないですよね。いよいよ出口っていうことになるとですね、日銀の金融政策も、それはかなり厳しいものがあるんでしょうね。まあだからこの安倍政権の終わりっていうのは一つこの日本のこの今回のミニバブルの終わりでもありますし、 それからやっぱりこの日本のこの財政の終わりでもあると思うんですよね。今回だって財政再建の話を結局安倍政権とは全然興味ないみたいで、まあとにかく骨太の方針とか言ってまた金ばらまく話ばっかりしてるじゃないですか。で、決算の方は大体今年3月ぐらいがどこでもピークでしょうから、この後はみんな決算悪くなっていきますよね。だからそうなってくると税収も当然上がらなくなってきますし、で、金をまく方はどんどんまこうって言い続けてるわけですから、それは金利は上がりますよね。どんな風にするのかなと思って見てるんですけども、まあ、とにかく、問題を先送りして、前に前に問題を吐いて、前に前に吐いていくから、前に進めば進むほどまた問題が目の前に見えてくるわけですね。で、また前に吐くと。結局その株価をね、下支えして高値に保ってる間だけそれができるんだけども、株価暴落したらこれ一巻の終わりになりますから、さあその後の後始末っていうのは、これはえらく大変なことなんじゃないでしょうかね。で、アメリカの方もですね、結局その利上げをするとかしないとかいろんな議論があって、でもやっぱり不景気だから利上げできないっていう話と、バブル潰しのためには利上げ断行だというやっぱ大きな二つの争点が明確になってきましたね。まあ両方とも前からある議論なんですよ。結局その景気がいいなんて半分以上嘘で、特に油とかガスが暴落した後ってのはもうアメリカの経済で真水で強い部分って言ったらほんのわずかのですね、まあ、IT とか非常に知的な人たちの仕事だけで、あとはなかなかないわけですよね。アメリカの一般大衆の経済ってさ、うまくいかないわけで。そうするとやっぱり利上げはできないって話になる。でもやっぱりそれを何とかしようと、サブプライムローンなんかばらまいてまた景気持ち上げてますね。でもこれは非常に危険なことですから、バブルが弾けた時にはですね、リーマンショックみたいなことまた起きるわけで、バブルを止めなきゃいけないという人たちが当然います。これは金利上げろってわけですね。なんか両方が今柱として出てきた感じがしますね。イエレンさんはあれ、なんかよくわかってないんじゃないんでしょうかね。FRB 議長のイエレンさんっていうのは、なんか話を聞いてても何言ってんだかよくわかんないことが多いしですね。なんか実体の経済っていうか、その金融市場と経済の関係のその、なんて言うんでしょうかね。実感があまりないんじゃないでしょうかね。ここをいじるとどうなのかな。あれが起きるとこっちどうなのかなという、こう、なんていうんですかね、市場と経済、政治を含めて世の中の連関の実感がなんかどうも伴ってないんじゃないでしょうかね。だからやってなんかよくわかんない理屈ばっかり普段から言ってんじゃないかなと思うんで。そうするとやっぱりもう、FRB がですね、市場の実感をもはや持ってないっていうことね、あればですね、いや、これは最後なんかやったら大変ですよ。まあ思い起こしてみると、リーマンショックもそうでしたからね、リーマンショックのあの当日ですね。いや、大したことないって言ってましたもんね。あの時も FRB もね。で、後から大変だって言い出したわけで。まあ、だからもうあの時点でかなりその衰退してたかもしれませんがね。まあ、今それ以上かもしれませんけども。だからアメリカの様子もわからないですね。で、アメリカで本当に今注目したいのは株価の動向です。中でもその株価の形ですよね。S&P500 種のですね、このグラフ書いてみると、この最近頭が丸くなってるでしょ。天井が丸くなってますよね。天井丸くなるとあれ暴落の合図ですよね。なんか、いよいよなんかこの本当に大きなあれ、天井ですよ。数ヶ月にわたる本当に大きな丸いなんか天井を作り始めてますよね。あれは、あんな大きいのは久しぶりに見たって感じの天井で、S&P500 種って一番ね、まあそういう意味で言ったら指標となる、インデックスですから、あんな風に丸くなってるってことは、いよいよこれは大暴落かなと。中国なんかもう暴落が止まんなくなりましたね。中国で私一番怖いのはやっぱり人民元じゃないかと思うんですよ。結局あれ国立銀行が発行してますよね、中国のね。人民銀行って。だから政府崩壊すると、あれ人民銀行も崩壊しますよね。普通はだから政府とは別に作ってあるわけですよ、中央銀行ってのはね。だから政府何かあっても、一応中央銀行そのものは直撃弾を受けないようになってんだけども、中国の場合は、共産党政権が何らかの理由で崩壊するとですね、あれ、潰れちゃいますよね、一緒にね。人民元なんて今、なんかあれ使ってる人結構世界にもいて、それ紙くずになりかねないじゃないですか。あれ危ない通貨ですよね。やっぱり共産党政府が発行してる通貨っていうのは、それどんなに取り繕ったってやっぱり共産党政府が発行してる通貨なんで、それはやっぱりいざとなったら危ないですよね。で、とにかく革命ということを国是としている国ですからね。 それはなんか政府がですね、国家安全法とかなんか言っていろんなことを弾圧やってんだけど、弾圧すればするほど民衆は立ち上がって倒せ倒せっていうのは革命じゃないですか。今更ですね、もう革命終わったなんて言ったってそれは通用しないですよね。なんか最近はアフガニスタンでカルザイ政権支援してますね。あれまた、なんて言うんでしょうかね、アフガニスタンに外国勢力が侵入したってことですよね。アレクサンダーもやられ、ソビエトもやられ、そしてアメリカもやられ、で、今度中国が出てきたんだね、アフガニスタンにね。いやー、でもあそこ出てってまともに生き返った国ないですよね。まあとにかくあそこ抑えないと、あれですよ。ねえ、西から入ってくるイスラム教徒を抑えられないって出てたんでしょうけども。いやー、ああいうことをするとやらないことになるなぁと。そうするとね、今韓国も大変でしょう。韓国経済も非常に行き詰まってますよね。中国もなんか、株価にしろ政治にしろそんな状況ですから、さあ我が国もですね、よくそれは考えておかないと、もう救援だとかなんかいうレベルじゃないですからね。まあその大きな混乱の中で、まあ幸か不幸かって言うんでしょうか、お金は日本とスイスにまた戻ってきてるじゃないですか。例のギリシャのね、今回のその投票があった直後なんかは、あれ、夜中だったんですけども、121円ぐらいまで円高行ってませんでした?1ユーロだって132円ぐらいまで円高行ってませんでしたかね。だからあんな感じで、結局今回はまた円高なんですね。だからお金は日本とスイスにしか集まんないんでしょう。だからまあそれは金入ってきてる間、で通貨強くなってる間、なかなか国全体潰れませんからね。政府潰れても国内での問題になりますから、まあ夕張市の破綻みたいなもんで、まあこれどう始末するかってことなんですけども、まあ国全体はね、金入ってるうちは潰れませんので、まあでもこれ、なかなか緊迫した事態になりますね。だからアジアも、なかなかこれは、大変だと思いますよ。今回のこの中国のこの暴落っていうのはね。それからアメリカの場合はもう一つ、プエートリコがですね、借金返せないっていう宣言したじゃないですか。あれはやっぱり地方政府の問題でしょ。だからああやって次々とこう問題がこう露見してきたことは間違いないですね。だからまあこの夏はですね、そういう問題が次々とさらにこの変化して進化する時だと思うんですね。まあそういうことにまあ今の政治が対処できるかっていうと、それは別に対処する方法はないわけでありまして、また財政ばらまくなんてこともね、金ないですもんね。で、国債増発って言った瞬間に金利上がっちゃうし、日銀はもう金利変えないっていう、国債は、増やせられない。追加緩和はね、見送りでありますから。まあ、あとはだから実力勝負ということになるわけで、なかなかこれは激しくなったなぁと。まあ、そんな感じがするんですね。でもまあ、とにかく安倍政権できて、どうですか ?2 年、3年ぐらい。ね、これから経つんでしょうけども。まあ、大体終わりましたわね。アベバブルもですね、これで大体終わりまして、極右もあちこち封じ込められてきたと。それから何て言いますかね、外交のこともですね、まあ、トゲトゲしい部分は一応トゲを抜いて、中国、韓国ともですね、まあいろいろ問題は残ってますけども、なんとなくこう、収める方向で動いてきてますから、まあ、最大の危機だったところはやっぱりもう過ぎたんじゃないかと思うんですね。で、あとはアメリカの動向で随分日本も変わってきます。アメリカで最後の大暴落っていうことになったら、ねえ、それはアメリカ軍なんてなんだってですね、それはどこにもいられなくなりますよ。それはみんな自分の国帰ってきますよ。な金なんかいらしませんから。そうすると日本の集団的自衛権も何もみんな吹き飛んじゃって、米軍基地も吹き飛んじゃう。でもその時って中国も一緒にもう吹き飛んでますから、それは全然光景変わってきますよね。我々がこれ見る光景っていうのは。だから今回はその、ね、この、いよいよ最後の大暴落みたいに、あちこちで株の暴落がこうやって始まってくるとですね、それが今度政治や軍事にも直接影響を与えていきますから、まあその市場がもたらす政治や軍事の変化っていうところまで見極めていかないとなかなか先が見えてこないですね。まあアメリカ軍なんかも前々から予算が足りなくてどんどん予算カットしてるわけですから、ここでなんか株暴落してきたらですね、あの国は立ちどころに税収も減りますからね、それやると。それはもう米軍のカットだってですね、 さらにカットで、待ったなしですよね。今何決めてたって、やっぱり金がないから辞めるなんて話、あの国よくある話で、まあ、その辺の乗り代までよく見込んで見とかないと難しいし、TPP なんかがまあ決まらないですわね。アジアの各国だってそんなものをですね、合意できないですよね。この厳しい時期にね。さあ、その大混乱の中から次を作っていくわけでありますから、まあこの先の政治ってのはよっぽどダイナミックでないとダメですね。なんか今のような、まあね、穴蔵にこもったような政治では多分うまくいかないでしょうね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、どうなる安倍政権ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。